もし、あなたが今、なんか思うように成長できていないのは、メンターの教え方が悪いからでも、カリキュラムが合っていないからでもなく、あなた自身の、自己防衛のせいだと言われたらどう感じますか？
ああ、それはかなりムッとしますよね。
ですよね。おそらくちょっと反論したくなったりするんじゃないでしょうか。今回のこの徹底解説では、この至烈だけど絶対に目をそらせないテーマ、つまり私たちの成長を止めている本当の壁の正体に迫っていきます。
ええ、誰にとっても本当に耳の痛い話です。でもだからこそものすごく価値があるんですよね。
はい、そうなんです。
私たちが無意識のうちに作ってしまっている限界のメカニズムを今日はしっかり論理的に解き明かしていきましょう。
はい、リスナーのあなたをこの深いテーマの探求に歓迎します。今日扱うソースなんですけど、これがまた非常に興味深いところから来ているんですよね。
そうですね。一見すると意外な場所からの発信ですよね。
ええ、2026年3月30日に公開された愛知県の豊田市とか岡崎市周辺で展開しているバドミントン教室フィニックス愛知のテクニカルライターズブログの記事なんです。
タイトルもすごくキャッチーで。
そうなんです。タイトルが格言、アウトプット習慣と演じる力で伸びる、伸びない原因は環境ではなく人間性であるというものなんですよ。
このスポーツ指導の現場からの声というのが実はすごく重要でして。
なるほど。と言いますと？
スポーツの世界ってごまかしが効かないじゃないですか。結果がスコアとして、まあ、残酷なまでにはっきりと出てしまうので。
確かに点数ではっきり見えちゃいますからね。
ええ、だからこそなぜ特定の人間だけが急激に伸びるのかという、その成長のメカニズムが非常に純度高く観察できるんです。
ああ、なるほど。一見するとバドミントンとかスポーツの話なんですけど、読んでみるとビジネスパーソンから語学学習者まで、つまり今これを聞いているあなたの日常にそのまま直結するものすごい普遍性を持った内容なんですよね。
はい、あらゆる学習者に当てはまる普遍的な心理をついています。
さあ、これを紐解いていきましょう。まずはこのソースの根幹にある強烈なメッセージから入りたいんですが。
ええ、格言の部分ですね。
はい、伸びないのは環境が悪いからではない、現実より自己防衛を優先する人間性が伸びを止めていると指摘されています。
これぐさっとくる人も多いと思いますよ。
ですよね。多くの人はなんか環境が悪いから伸びないって嘆きがちじゃないですか。上司が悪いとか、チームの雰囲気が合わないとか、そもそも時間がないとか。
はい、私たちが失敗したり壁にぶつかったりした時、一番手っ取り早くて心が傷つかない解決策ってやっぱり外部のせいにすることなんですよね。
あー、無意識にやっちゃってますね。これって例えるなら、コンロの火をつけようともしないのに、このキッチンが悪いから料理ができないってずっと文句を言っているようなものですよね。
まさにその通りです。すごくわかりやすい例えですね。
でもここでちょっと待ってください。リスナーのあなたの代弁者としてあえて少し強めに反論させてもらいたいんですが。
はい、何でしょう。
現実問題として、パワハラ気味の上司がいる職場とか、なんか理不尽に怒鳴り散らすだけのコーチがいるような、いわゆる有毒な環境ってありますよね。
ええ、トキシックな環境ですね。存在します。
そういうのって精神を削られるだけで本当に成長の壁になりますよね。そういう場合でも環境のせいにするのは耐えろっていうのはちょっと危険な精神論に聞こえませんか？
ああ、そこは非常に重要な指摘です。明確にしておきましょう。ここが興味深いポイントなんですが。
はい、
もしその環境があなたの心身の健康を文字通り破壊するような有害な環境であるなら、そこから逃げること、環境を変えることは絶対に正しい選択なんです。
ああ、じゃあそういうブラックな環境は別問題ってことですね。
ええ、このソースが言及しているのはそういう極端な虐待的環境のことではないんです。
なるほど。そこはちゃんと切り分けて考えるべきだと。
はい、このソースが突きつけているのは、ある程度まともな、あるいは少し不便な程度の同じ環境にいても劇的に伸びる人と全く伸びない人が確実に存在するという事実なんです。
ああ、同じ環境なのに差が出ると。
ええ、もし環境が 100% の原因なら、同じ環境の人は全員同じようにダメになるはずですよね。
確かに、みんな一律で伸びないはずです。
でも現実は違います。だとしたら、その差を生んでいるのは環境そのものではなく、環境にどう反応するかという個人の内面にあるのではないかという問いかけなんです。
なるほど。有毒な環境から逃げるのは当然として、 そこそこの環境にいるのに、もっと良い環境があれば本気を出すのに、みたいに言い訳をして、自分を正当化している状態が問題なわけですね。
その通りです。ここでソースは、現実の受信性能という非常に的確な言葉を使っています。
現実の受信性能ですか？なんかアンテナの感度みたいなものでしょうか？
まさにそれです。成長しない人は技術や才能がないのではなく、この受信性能が極端に低いんですよ。
受信性能が低いって具体的にはどういう状態なんですか？
自分のできない現実を突きつけられた時、アドバイスを受け取る前に自分には合わないとか、自己肯定感を大事にしたいといった言葉を盾にして現実を弾き返してしまうんです。
うわ、それが先ほどの自己防衛というわけですね。
ええ、自尊心が傷つくのを避けるために無意識のうちに心のシャッターを下ろしてしまう。ここで少し生物学的な話をさせてください。
はい、お願いします。
私たちの身体にはホメオスタシス、つまり恒常性という機能がありますよね。
ああ、暑ければ汗をかいて体温を下げて、寒ければ震えて体温を上げる、あれですね。
ええ、今の心地よい状態を維持しようとする本能です。実はこれ、心理的な面でも全く同じことが起きているんです。
心理的なホメオスタシスですか？
はい。人間の脳は、今の自分、つまりエゴという心理的な温度を一定に保ちたがるんです。
なるほど。
だから、他人からの厳しい指摘や、自分が未熟であるという冷たい現実に直面すると、脳はそれを脅威とみなすんです。そして、言い訳という汗をかいて、なんとか元の心地よい自尊心を保とうとする。
うわー、すごく腑に落ちました。つまり、アドバイスを聞かないのって、性格がひねくれているというより、脳が一生懸命自分の心を守ろうと防衛本能を働かせている結果なんですね。
そういうことです。でもそれって成長という観点から見たら致命的なんですよね。
ですよね。全く新しいものが入ってこないわけですから。
ええ。ソースはこれを非常に厳しく、下手なのではなく、更新を拒否している状態だと表現しています。
更新を拒否している。痛い言葉ですね。
自分の未来の成長を犠牲にしてまで、今の小さな自尊心を守ろうとしているわけですから。
耳が痛いですが、納得せざるを得ませんね。では、ここからが本当に面白いところなんですが、
はい、
そのホメオスタシス、つまり自己防衛の壁をどうやって取り払って、不快な現実を成長の糧に変えればいいんでしょうか。伸びる人はその不快な状況にどう対処しているんですか。
ここで重要になるのが、現実にどう対処するかという具体的なアプローチの違いです。ソースでは、伸びない人は指摘を感情化するのに対し、伸びる人は指摘をデータ化すると対比しています。
指摘のデータ化ですか？これ言葉で言うのは簡単ですけど、実際にやるのは相当難しくないですか？
そうですね。最初は練習がいります。
例えばですよ、私が一生懸命作ったプレゼン資料を上司から、なんだこの分かりにくい構成は、ってみんなの前で酷評されたとしますよね。
ええ、よくあるシチュエーションですね。
その瞬間、恥ずかしさと怒りで頭が真っ白になりますよ。それをどうやってデータ化するんですか？
素晴らしい例ですね。まさにその瞬間が、成長できるかどうかの分岐点なんです。データ化するための具体的なコツは、デリバリー、つまり伝え方と、ペイロード、中身や情報を頭の中で切り離すことです。
伝え方と中身を切り離す？
はい。なんだこの分かりにくい構成は、という上司のきつい言い方や、みんなの前で言われたという状況、これは単なるデリバリー、包装紙です。
ああ、包装紙。なるほど。
不快ですけど本質ではありません。あなたが受け取るべきペイロード、つまり中身は、スライドの3ページ目の論理展開に飛躍があるという純粋な事実だけなんです。
ああ、事実だけを抜き出すんですね。
うん。感情的になった時は一呼吸を置いて、デリバリーを捨ててペイロードだけをポケットに入れると意識するんです。
なるほど、すごくわかりやすいです。言い方がムカつくから聞かないっていうのは、包装紙がビリビリに剥けているからって、中に入っている貴重なギフトごとをゴミ箱に捨てているようなものなんですね。
まさにその通りです。すごく良い表現ですね。そしてソースではもう一つ確信をつく対比が紹介されています。
何でしょうか？
伸びない人は恥を避け続けるのに対し、伸びる人は恥を成長コストとして払えると。
あ、これ私の中で今日一番のアハ体験だったんですよ。
お、そうですか。
私なりのオリジナルな例えで言わせてもらうと、これって恥をかくことは成長という高速道路に乗るための ETC の通行料に過ぎないってことですよね。
その例えは秀逸ですね。本当にただの通行料をコストなんです。
ですよね。多くの人は料金所でお金を払いたくないってダダをこねて、ずっと下道をノロノロ走っている。
ええ。でも成長する人は、はい、これ通行料ね、とスムーズに恥というコストを支払い、成長のハイウェイをものすごいスピードで加速していくわけです。
だからここで言う人間性が良いというのは、いつもニコニコして素直だという道徳的な話じゃないんですね。
違いますね。不快な現実を受け取り、自分を変えるために必要なコストをサクッと払えるタフさのことなんです。
なるほどな、タフさですか。
ええ。だからこそソースには、上達とは気持ちよさの維持ではなく、自己破壊と自己更新の連続だと書かれています。今のやり方やプライドを一度壊さなければ、次の自分は作れないんです。
自己破壊と自己更新。ただやっぱり感情を持つ人間としては、どうしてもその破壊の痛みが怖くて立ち止まってしまうことがありますよね。
それはもう人間ですから当然の反応です。
そこでソースが最後に展開している非常にユニークな視点について触れたいんです。バドミントン教室のブログなのに、突然として AI 人工知能の話題が出てきますよね。
はい、あの部分は非常に鮮やかでしたね。これをより大きな視点で捉えてみると、非常に面白いことがわかります。
つまりこれはどういうことなのでしょうか。AI がアップデートしろっていうのは簡単ですけど、人間には傷つく心があるじゃないですか。
ええ、実は私たちが今議論してきた、感情を挟まずにデータ化する、自己破壊と自己更新を繰り返すというプロセスは、 AI の機械学習、特にディープラーニングの仕組みそのものなんです。
どういうことか、もう少し詳しく教えてもらえますか。
AI がどのように賢くなっていくかというと、彼らは自分の出した予測と現実の正解とのズレをロス、つまり損失関数という純粋なエラー値として計算します。
ロスですね。人間で言えば失敗とか恥にあたる部分ですね。
はい。 AI はこのエラーを受け取った時、私はダメな AI だとか、開発者に申し訳ないとは一切考えません。
確かに AI は落ち込んだりしませんよね。
ただただパラメーターを更新せよという信号として受け取り、以前の自分の思考回路、ウェイトですね、これを容赦なく破壊し、新しい状態へと更新します。
なるほど。
これを何万回何億回と繰り返すことで、 AI は進化しているんです。
まさに究極のデータ化ですね。ソースの中にあるポンコツ AI の例え話がすごく刺さったんですよ。
あの例えですね。
はい。もし私たち AI に人間のような自分を守りたいとか恥をかきたくないという自己亡霊機能がプログラミングされていたら、世界中のどんなに強力なサーバーを与えられても一生ポンコツのままでしょうって。
その通りです。どんなに最高のコーチや素晴らしい環境、つまりスーパーコンピューターがあっても、自己防衛をしてしまうならポンコツ AI と同じように成長は止まるんです。
でもだからといって人間も AI みたいに無感情な機械になれと言っているわけではないんですよね。
ええ、決して人間の心を否定しているわけではありません。ソースの最後で、 AI は人間の皆様は心という繊細な機能があるゆえに傷つくことを恐れます、それは当然の防衛本能です、と非常に深い共感を示しています。
ああ、人間には感情があるから、痛いものは痛いし、恥ずかしいものは恥ずかしいと。
はい。でもその恐怖や痛みを感じながらも、それでも私はこの恥をコストとして支払うんだと自分の意思で決断できる。
ええ。
それこそがプログラムにはない人間の強さであり、覚悟を決めた人間はどんな AI よりも劇的に進化できるはずだという強いエールなんです。
素晴らしいですね。美しい言葉で現状をコーティングするのは今日で終わりにしようというソースの力強いメッセージ、本当に胸に響きました。
自分への言い訳を断ち切るための最高のアドバイスですね。
さあ、あっという間に時間が過ぎてしまいましたが、今日の徹底解説いかがだったでしょうか。
非常に濃い内容でしたね。
はい。私たちはつい成長の壁を環境のせいにしてしまいます。でも本当の壁は自分の自尊心を守ろうとする自己防衛のメカニズムでした。
厳しい指摘のデリバリーを捨てて、ペイロードだけをデータとして拾う、そして自己破壊という痛みを伴うコストを支払うことですね。
ええ。そこで最後にソースの中で提示されていた、今すぐ自分に問いかけるべき4つの質問をリスナーのあなたと一緒に考えてみたいと思います。
お願いします。
実は私、この中で特に3つ目の質問がぐさっと来てるんですよね。
まず1つ目、本当に学ぶ側の姿勢を持てているか。
うん、大事ですね。
2つ目、耳の痛い現実を受け取れているか。
そして3つ目、恥というコストを支払えているか。
最後に4つ目、指摘を感情ではなくデータとして処理できているか。
私自身も4つ目のデータとして処理するは常に意識しないとつい感情が先行してしまいます。人間である以上完璧にはできませんが、この問いに立ち返ることが重要ですね。
ええ、この4つの問いは私たちが成長のハイウェイから降りてしまいそうになった時、引き戻してくれる羅針盤になりそうです。
そうですね、これは私たち全員に非常に重要な問いを投げかけています。今日の話を聞いていただいたあなたに、最後にもう一つ日常に持ち帰って考えてみてほしいことがあるんです。
お、何でしょうか。
今日は自己破壊と自己更新の連続についてお話ししました。そこであなたにお聞きします。あなたが今自分のキャリアや学習において、これだけは傷つけられたくない、守り抜きたいと固執しているプライドややり方は何ですか。
守り抜きたいプライドですか。
もしかするとあなたが次なる爆発的な成長を遂げるために最初に破壊しなければならないのは、まさにそのあなたが一番守りたいものなのではないでしょうか。
うわあ、自分が一番守りたがっているからこそが一番のストッパーになっているかもしれないと。少し怖いといいですが、同時にすごくワクワクする気づきでもありますね。
ええ、ぜひ考えてみてほしいですね。やけどを恐れていてはいつまでたっても美味しい料理は作れませんからね。少しの暑さと恥をコストとして支払い、新しい自分へと更新していく。あなたが今日その小さな一歩を踏み出すことを、私たちは心から応援しています。
応援しています。
それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。